査報告会が行われたわけですが、その前に各遺跡の説明、そしてさらにその前に当事業団がどのような調査を行っているか、簡単な骨組みを申し上げたいと思います。私どもは日本道路公団、鉄道建設公団、国土交通省がそれぞれ予定しております自動車道、あるいは新幹線、あるいは国道、その工事予定地、あるいは建設中のところで遺跡が存在しますと、その遺跡を記録に残す、記録保存するために発掘調査を行っております。いきなり発掘調査をするわけではございませんので、その前にこの工事が行われる、あるいはその予定路線が分かる、そうしますとまずその工事主体者と十分協議をしまして、まず最初にその路線をくまなく歩きます。そして異物が落ちているかどうか、あるいは異物がなくても周辺に大きな遺跡があるとか、あるいは地形から行ってどうも遺跡がありそうだと、そういうことを見ながら歩く、これを分布調査と申します。で、分布調査を行いまして、その100キロなら100キロ、200キロなら200キロの路線の中で、ここはどうも遺跡がありそうだと確認した方がよかろうということになりますと、そこでスコップあるいはパワーシャベルというものを使いまして、実際に穴を開けて異物があるかどうか、あるいはそこに昔人々が住んでいた建物の柱の跡とか床があるかどうか、遺構と申しますけども、そういうものの確認調査を行います。そして、ここは遺跡である、土器や石器が出た、あるいは柱の持たれ柱のその跡が出たということになりますと、その路線の中でその遺跡の範囲がどのくらいなのか、100キロ全部が遺跡、10キロ全部が遺跡ということはございませんで、必ず一定の距離の中に遺跡というものが存在するわけです。で、そこまでを一時調査、確認調査と申しますが、それが終わりますと、いよいよ本発掘、二次調査とも言いますが、本発掘にかかります。そのような順序でもって私どもは遺跡の発掘を行っているわけです。今年度行いました遺跡の調査ですが、ちょっと数字を申し上げますと、今年度は、国土交通省の、国土関係で、6060平方メートル、北陸新幹線関係で3210平方メートル、道路公団の東北自動車道ですね、日本海沿岸東北自動車道の建設に関係するものが19700平方メートル、合計約29000平方メートル、約3ヘクタール、3丁目に当たるわけですが、そのくらいの面積の遺跡の発掘調査をいたしました。で、特に今年その発掘調査も非常に大きな成果があったわけですが、特筆すべきことといたしましては、その前の確認調査で、今まででしたらもうここは何もないよ、調査確認調査もしないでもいいよと言われるようなところからも遺跡の証拠が出たと。具体的に申し上げますと、新潟平野一面に平らで、そしてきれいな水田が広がっているわけです。その新潟平野といいますのは、阿賀野川とか信濃川といいます、合わせますと日本有数の、日本最大なんですが、流水量を持つ河川でございますし、昔の記録を見ますと、現在でも福島型と若干残っておりますが、昔は朱雲寺型とか的場型とか鎧型とか非常に多くの遺跡があった、遺跡じゃなくて湖があった、それからまた水田といいましても、記録映画で芦沼ということをご覧になった方もおられるかもしれませんが、亀田郷一帯あたりは胸まで浸かる湿田地帯であった。だから新潟平野というのは非常に人が住みづらい、あるいはもしかしたら人なんか住んでいなかったのではないと言われるようなところから、人も住んでいた、痕跡が出た。その典型的なのが、今日後半、それから明日にかけてシンポジウムが行われました青田遺跡である。ですから、私どもが分布調査をする、確認調査をするということがいかに大事なことなのか。それからまた、ここはかつての湖、沼の跡だから、飛ばそうかというふうに先入観を持って飛ばしてしまうのがいかに危険なことなのか。ということが私どもが今回確認調査を通して身に染みて実感したことであります。で、特に今年の確認調査では、胎内川、向こう側、胎内川右岸でございますけども、シンポジウムの青田遺跡よりももう一つ古い縄文時代、 後期の後半から晩期の前半にかけてぐらいに時期がやはり青大石のように地下の深いところから発見されたと、まあ、そういうふうにその確認調査というものがまあ大事だということを認識させられたまたあの年でもあったわけです。で今日ここで発表いたしますのはちょっと順序で申し上げますと、最初は、国土交通省の、まあ、糸魚川東バイパスに伴う岩倉遺跡、それから鉄拳鉱山の北陸新幹線建設に伴います、寺地遺跡、